メッセージ37、イエスの証のための神の中心な証人。ローマ数字1、キリストは神の中心な証人、神の証、また表現です。彼が神を表現することは、彼が証することです。啓示録1章5節、また中心な証人、死人の中から最初に生まれた方、地上の諸王の支配者であるイエス・キリストからあるように、私たちを愛して、彼の血によって私たちを罪から解放し、20節、七つの星と七つの金の燭台の奥義はこうである。七つの星は七つの紹介の使者たちであり、七つの燭台は七つの紹介である。A、キリストは神の証人であり、神の証また表現です。紹介はキリストの証また表現です。それゆえ、紹介はキリストにある神の証、また表現との複製です。B、啓示録は啓示されたキリストと証する紹介を私たちに提示しています。この紹介はイエスの証です。キリストは神の証であり、紹介はイエスの証、三一の神の団体の表現である拡大されたキリストです。ローマ数字2、イエスの証は七つの金の燭台です。これらの燭台は性質において金、神聖なものであり、暗闇の中で輝いており、互いに同一です。出エジプト記25章31節、またあなたは純金の燭台を作らなければならない。その燭台はその台と冠とともに内物作りで作られなければならない。その杯、額、つぼみは燭台と一体でなければならない。36節、それらの額と枝は燭台と一体になり、その全体は一つの純金の内物作りでなければならない。A、金の燭台は三一の神を象徴しています。すなわち実質としての御父は御子において具体化されています。具体化としての御子はその霊を通して表現されています。その霊は諸紹介として完全に実際化され表現されています。諸紹介はイエスの証です。B、私たちは金の燭台をイエスの証として、すなわちイエスの団体の表現として経験するために、絶えず主イエスの御名を呼び求めることによって、イエスの霊で満たされ、イエスの焼き印を帯び、兄弟たちとなり、イエスにある観難と王国と忍耐とに共に扱っているものにならなければなりません。C、金を打ち叩いて台を形成することは、信者がキリストの苦難に預かることを表徴します。私たちの環境の中で起こるあらゆることは、打ち叩かれた燭台を生み出すためです。1、もし私たちが神を知ろうと固く決意して、その霊の内なる働きと外側の環境に服するなら、あらゆる環境は私たちが彼を知る機会となります。2、もし人が一生のうちに神を知らなければ、彼は一生を無駄にしたことになります。どうか主が私たちに私たちの環境の中の彼の取り扱いを受け入れる願いを与えてくださり、私たちがさらに彼を知ることができるようにしてくださいますように。3、物事の最も重要な点は、様々な困難や試練のただ中で、大いなる光としての主に出会うかどうかということです。苦難は私たちが理解できなかったことを私たちに理解させることができます。D、金の燭台の輝きによって人々は燭台の間を歩く人の子としての栄光のキリストのビジョンを見ます。諸紹介の間にいる主が永遠にわたって生きている方であることを知ることによって、私たちは絶えず霊の中で彼の臨在を確信することができます。彼はいつも生きていて、私たちのために取りなしてくださいます。彼は今や私たちのために神の御顔の前に現れてくださいます。彼は決して間違いを犯すことがなく、また私たちを見捨てません。E、七つの金の燭台の七つの灯火の輝き、主イエスが火の炎のような七つの目を持って燭台の間を歩くこと、彼の足が輝く聖堂のようであること、彼の御顔の輝きが太陽のようであることが示しているのは、私たちの日常生活と紹介生活の中で 私たちが日々ますます主の輝きを必要としているということであり、それはますます主に牧養していただくためです。すなわち、ますます救い、回復し、復興し、神化していただくためです。啓示録4章5節、七つの火の灯火が御座の前で燃えていた。この七つの火の灯火は神の七つの霊である。5章6節、私はまた、御座と四つの生き物の間、長老たちの間に、ほふられたばかりのような子羊が立っているのを見た。それには七つの角と七つの目があった。それは全地に使わされた神の七つの霊である。第二コリント四章六節、なぜなら暗闇から光が照り入れよと言われた神は、私たちの心の中を照らして、イエス・キリストの御顔にある神の栄光の知識を輝かせてくださったからです。エペソ五章十四節、こういうわけで彼は言われます。眠っている者よ、目を覚ませ。そして死人の中から立ち上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。
D、私たちはもはや飢えることがなく、乾くこともありません。1、飢え乾くとはまだ満たされていない望みがあるということです。キリストは彼の中へと信じるすべてのものが満足して満足させる命としての彼を受けることを約束しています。2. 私たちの霊の中で霊なる神と接触することは生ける水を飲むことです。そして生ける水を飲むことは神に対して真実な礼拝を捧げることです。E、打つ太陽と焦げつくような暑さが私たちを襲うことはありません。1、御座に座している子羊、神は私たちの上に幕屋を張り、彼ご自身をもって私たちを覆います。2、神の覆いのもとにある命が一つあります。それは神の中に隠されている命です。3. エホバとしての、また人としてのキリストは、王であって神の民を供給し、顧み、覆います。彼は支配する王であり、また人でもあって、風を避ける避けどころや、暴風を避ける覆いのようであり、乾いたところにある水の流れのようであり、荒廃した地にある大きな岩の影のようです。F、御座の中央にいる子羊は私たちを牧養し、私たちを命の水の泉に導きます。1、牧養することは養うことを含んでいます。キリストの牧養のもとで私には欠けるものがありません。2、私たちは決して自分自身を改善することはできません。私たちはいつも私たちを養ってくださる牧者を必要とします。彼は神の子羊としての彼の経験を持って子羊たちを養います。この神の子羊は神の御座に座しており、神の家の中におり、また神の家のためです。G、神は私たちの目から涙をすべて拭い去ってくださいます。1、涙はこの時代には避けることのできないものです。しかし私たちの涙は神の皮袋の中に入れられ、彼の書に記されます。2、子羊が私たちに命の水を供給して、私たちを満足させてくださるので、涙の水は拭い去られます。3、神に感謝します。悲しみの人、悲しい事柄は長くは続きません。この世は過ぎ去りつつありますが、私たちは祝福されており、流れ出る三一の神からのみ、ついに私たちは永遠の命の総合形、すなわち、新エルサレムとなります。
F 照らしは神の憐れみとともにあります。いつであれ神がやってきて彼の憐れみを与えてくださるとき、彼の御顔の光は私たちの光であり、彼の現れは私たちのビジョンであり、彼の臨在は私たちの獲得です。1. 私たちは照らされるために主の照らしを求め、主の照らしを受け入れ、固く決意して単一になって、すべての願いを持って主だけを追い求めなければなりません。 2. 私たちは照らされるために自分自身を主に対して開き、私たちの心を主に向け、何も保留したり、とどめたりせずに、自分自身を主の御前に置かなければなりません。自分自身を主に対して閉ざす人は、他の人を裁き、批判する専門家です。3. 私たちは照らされるために、自分自身を停止しなければなりません。これが意味することは、私たちの見解、私たちの物事の見方、私たちの感覚、私たちの考え、私たちの意見を停止することです。完全に停止している人が、主の御前にやってくるとき、彼は非常に単一になり、単純になって、主の言葉を受け入れることができます。4. 私たちは照らされるために、私たちの内側で語るその霊の光と争ってはなりませんし、外側で語る霊の奉仕者たちと争ってはなりません。5. 私たちは照らされるために、絶えず光の中で生きなければなりません。
ローマ数字3、イエスの証は、宮の中で神に仕えている大群衆、すなわち、神のあがなわれた人たち全体です。彼らは、天へと携え上げられて、神の帰り身と、子羊の牧羊を享受し、天上にある、また、キリストの中にある、霊のあらゆる祝福を得ます。それは今日私たちが享受することのできるものです。啓示録7章9節、見ていると、見よ、あらゆる国民とすべての部族、民族、言語の中から誰も数えることのできない大群衆が、白い衣服をまとい、シュロの枝を手にして、ミサと子羊の前に立っていた。15から17節、だから彼らは神の御座の前にいて、彼の宮で昼も夜も彼に仕えている。御座に出す方は彼らの上に幕屋を張られる。彼らはもはや飢えることはない。もはや乾くこともない。太陽もいかなる熱も彼らを打つことはない。御座の中央にいる子羊が彼らを牧養し、命の水の泉に導いてくださり、また神が彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるからである。A、大群衆は子羊の血をもってあらゆる国民、部族、民族、言語から買い取られた人たちからなっており、紹介の構成要素となっています。B、これらは大きな観難から出てきた人たちであって、彼らの衣服を子羊の血で洗い白くしたのである。啓示録7章14節。1.14 節の大きな観難は、すべての時代を通して神のあがなわれた民が経験した観難、苦難、迫害、苦悩を指しています。2. 子羊の血は、神の御前で私たちに対する悪魔の訴えすべてに応え、彼に対する勝利を私たちに与えます。
開かれた地のあがなう泉としてのキリストが、私たちのすべての罪と汚れを洗ったゆえに、私たちはその地に身を浸して、私たちのすべての罪の汚れを消すことができます。また、立ち上がって、神ご自身の光の中を歩き、この世と罪を超越し、心は新しくされ、衣は白くされ、内側でキリストが御座につきます。3. 私たちの衣服を洗うことは、子羊の血の洗いを通して、私たちの行為を清く保つことです。これは私たちに命の木を享受する権利を与え、また、神の永遠の祝福の領域である命の都の中へと入らせます。し、大群衆はシュロの枝を手にして、御座と子羊の前に立っています。1. シュロの枝は、主のために受けた患難に対する私たちの勝利を表彰します。シュロの木はまた、水が注がれることを通して得られた満足の印でもあります。2. 神の宮としての三一の神の中で、私たちは昼も夜も彼に仕え、彼を永遠にカリーオの祭りとして享受し、シュロの木のように命において栄えます。3. 今日の私たちの時間の中での奉仕は、永遠の中の奉仕のための準備です。時間の中での神の唯一の目標は、ご自身を日々私たちの中へと分与することです。神が私たちの中へと入ってきて、私たちから出てくるとき、それが奉仕です。